今までこのシリーズのお話で第三天使のメッセージについて考えてきました。多くの人々は神様のご性質について誤解し、神様が人々を地獄の火で永遠に焼き続けると信じています。しかし愛の神様が愛する子供たちを救うために死なれたのに、神様がその子供たちに苦しみを与え続けるという考えは理にかなっていません。ここで使われている永遠という言葉は、罪が完全に消滅したという意味で使われていることを前の回で学びました。今回は第三天使のメッセージとその中にあるいくつかの衝撃的な言葉を掘り下げてみることにしたいと思います。新約聖書のヨハネの黙示録14章10節には、悪人が聖なる天使たちと子羊の前で火と硫黄で苦しめられることになると書かれています。苦しめられるという言葉は、人が自分でコントロールできない肉体的精神的な強い痛みを表しています。ヨハネの黙示録12章では、女性が経験する出産の大変な痛みをトーメントという言葉で表現しています。最後の審判の場面では、彼は苦しめられるという動詞の未来受動形が使われています。問題は、誰が、そして何が彼らを苦しめるのかということです。それではこの聖句について学んでいきましょう。ここでヨハネが描いているのは、激しい痛みに襲われた邪悪な人たちが子羊として表されているイエス・キリストの前に立っているというイメージです。イエス様はこの世の終わりの時に人々を裁くために戻ってこられますが、その再臨の時、イエス様は天使に囲まれてこられます。その光景は、これまで誰も見たことがないほどの栄光に満ちたものとなります。聖書によると、再臨の時、すべての人々は主の御臨在の前に立つのです。邪悪な人たちは子羊の前に立っています。彼らが立っているのは、王の中の王の前ではありません。それは、十字架で犠牲となり、神様の無限の愛を全世界に示した謙遜な神の子羊であることがわかります。子羊は謙遜と愛の象徴です。邪悪な人たちが立っているのは、復讐心に満ちた怖い神様の前ではなく、愛の神様の前なのです。イエス様は、聖書のヨハネによる福音書12章32節で、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようとおっしゃいました。そのすべての人の中には、救われる人もいれば裁かれる人も含まれているのです。邪悪な人たちはイエス様を見て、神様は間違いなく愛と真実のお方であり、サタンの嘘には何の根拠もないことを悟ります。そしてこの神様のあまりにも大きな愛によって、彼らは自分の罪を認め、このような素晴らしい神様から永遠に離れてしまった自分の哀れな姿を見ることになるのです。神の民の心は喜びと感謝で満たされますが、悪い人たちは罪悪感と完全な喪失感に直面します。子羊を通して差し出されていた救いの賜物を受け入れてさえいれば、彼らは永遠の死を免れ、永遠の命を受け継ぐことができたのです。彼らの滅びの痛みは大きいのですが、逆にそこには神様の慈悲が込められています。というのは、心が邪悪で高慢な人には、永遠に神様を礼拝することは拷問のようなものだからです。彼らは自分の罪の結果滅ぼされることになりますが、永遠に苦しみ続けなければならない呪いの地獄の火の中に置かれるのではなく、一瞬で全てを焼き尽くす刑罰の火で全てが終わるのです。最後の審判で、神様が宇宙の法廷に提出する 最も説得力のある、そして唯一の証拠は、十字架上で明らかにされた神様の自己犠牲の愛だけです。この証拠で十分です。イエス様の犠牲を見て、悪の勢力は神様が本当に正しい方であることを認識して告白するでしょう。彼らは死ななければなりません。なぜなら、悔い改めて神様のもとに立ち返るようにという度重なる愛の招きに背を向け続け、無視することを選んだからです。使徒ヨハネは、ヨハネの黙示録5章13節で次のように書いています。地上のすべての被造物が神様に向かって、玉座に座っておられる方と子羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力がよよ限りなくありますように。全宇宙はイエス・キリストが主であることを告白し、キリストの十字架上の犠牲によって示された神の愛こそが、全宇宙を永遠に治める原則であることを認めます。そして最後には、地球は罪と悪から清められ、新しい天と地がそこに作られるのです。聖書の記述から神様の裁きについて学んでみると、神様の愛がキリストとサタンの大争闘の中心にあることがわかります。罪が発生する前の宇宙は、愛の力によって完全な調和が保たれていましたが、その同じ愛が最終的に全てをもう一度完全な調和に戻すのです。三天使のメッセージの核心は愛のメッセージです。そしてこのメッセージこそがキリストの再臨に備えるために全世界が聞くべきメッセージです。私たちの言葉や行動でこの神様の素晴らしい愛を多くの方々に示していきたいと思います。